聖書の箇所を読みいたします。テモテへの手紙第1。メインのテキストは2章の8節から9節ですけれども、その前にテモテ第1の手紙の5章9節と10節を先にお読みいたします。その後2章の8節から10節をお読みします。まずはテモテへの手紙第1、5章9節と10節。テモテへの手紙第1、5章9節。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。続いて2章の8節から10節です。テモテへの手紙第1、2章8節。そういうわけで、私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。同じように女たちも、慎ましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や、金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分を飾りなさい。今日の箇所の主題は祈りですが、すでに2章1節において、パウロは祈りについての考察を始めています。2章1節でパウロはこう記します。すべての人のために、特に王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。そしてこの言葉を受けるように、今日の箇所8節は次のように記すのです。そういうわけで、私はこう願っています。男たちは、怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。ここでパウロは願うという単語を使っていますが、これは単にそうなればいいと思うことではなく、それを命令するという意味です。つまり8節でパウロはこう告げているのです。そういうわけで、私はあなた方に次のことを命じます。では祈りに関して、パウロは何をキリスト者に命じるのでしょう。まずパウロは男たちに命じます。8節。怒ったり、言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。清い手を挙げて。別にこれは祈りの姿を指定したものではありません。手を挙げる祈り、挙げない祈り、立ってする祈り、ひざまずく祈り、顔を天に向けて捧げる祈り、頭を垂れる祈り。聖書には様々な姿勢での祈りが登場します。手を挙げて祈るのが最も正しい祈りの格好というわけではないのです。では、清い手を挙げて祈るとはどういう意味でしょう。もちろんそこには、祈る者の心が神に喜ばれる状態でなければならない、そんな意図が込められています。その証拠に、怒ったり、言い争ったりせずに、とパウロは忠告しています。でもそれ以上に重要なのは、手を挙げて祈るというこの姿のモデルです。ユダヤ教において、手を挙げて祈るのは誰でしょう？それは祭司です。旧約時代、祭壇にて、祭司は民の代わりに罪を告白し、許しを求めます。これを取りなしの祈りと呼びますが、その際、祭司は手を挙げて、民の上に祝福があるようにと祈ったのです。これを踏まえて、パウロは命じます。8節。怒ったり、言い争ったりせずに、清い手を挙げて祈りなさい。言い換えればこういうことです。男たちを、つべこべ言わず、隣人のために、取りなしの祈りを捧げなさい。これと同じメッセージが実は9節と10節の女性たちに対する命令にも現れています。9節でパウロは、慎ましい身なりをしなさい。控えめに身を飾りなさい。 派手な髪型はやめなさい。金や真珠や高価な服で身を包むのをやめなさいと諭していますが、これらの命令の本質は服装や身なりではありません。宝石で身を飾り、派手な髪型をし、高価な服で身を包む。それらは、皆人々の注目を自分自身に集めようとする、そんな態度です。でもそのような心持ちでは、隣人への祝福を求める取りなしの祈りをすることなどできないとパウロは諭しているのです。もしもあなた方が隣人のために祈りを捧げようと思うならば、まず自分自身が注目されようとするその態度を改めなさい。そうパウロは叱責しているのです。そしてそれを再確認するかのように、実節でパウロは告げます。神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分自身を飾りなさい。ここで言う良い行いの内容は、先ほどの五章十節に記されています。パウロは次のように記します。良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒たちの足を洗い、困っている人を助けるなど。子供を育てること、旅人をもてなすこと、兄弟姉妹の足を洗うこと、困っている人を助けること、そのすべてが自分以外に目を留める行為です。自分自身ではなく誰かのために、隣人のために、日頃からそんな生活を送っていない者に、取りなしの祈りなどできるはずがないと、パウロは教えているのです。2章9節、10節。同じように女たちも、つつましい身なりで、控えめに、慎み深く身を飾り、派手な髪型や、金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで、自分自身を飾りなさい。清い手を挙げて祈りなさいという男たちへの命令も、良い行いで自分自身を飾りなさいという女性たちへの命令も、一言で言えば、それは隣人の祝福のために取りなしの祈りを捧げなさいという命令であり、それができるように日頃から自分自身ではなく隣人に目を留める生活をしていなさいという命令なのです。しかし驚くべきはその対象者です。一体誰の罪の許しのために、誰の祝福のために祈るようにとパウロは命じているのでしょう。一説によれば、それはすべての人であり、その中には迫害する者すらも含まれているというのです。二章一節にはこうあります。すべての人たちのために、特に王たちと高い地位にあるすべての人のために祈りなさい。当時のローマ皇帝はネロです。ネロは教会を迫害し、キリスト者を捕らえ、殺していました。テモテへの手紙を書いたとき、パウロ自身もネロによって捕らえられ、裁判にかけられ、まもなく、死刑判決が出ようとしていたのです。そんなネロのために、取りなしの祈りを捧げようとパウロは命じるのです。ネロの罪が許されるよう、ネロが悔い改めに導かれるよう、ネロが神に立ち返り、祝福に包まれるよう、神に祈り求めよう。そうパウロは、キリスト者に迫っているのです。ところが、そんなパウロの声をよそに、私たちは思ってしまいます。迫害する者のために祈り、取りなすなど、とてもできるわけがない。でも、考えてみてください。救い主イエスは、私たちが悔い改める前に、まだ私たちが罪の泥水に浸かっていた時に、十字架で死んでくださいました。まだ私たちが神に敵対していた時、私たちが神に立ち返ることを拒んでいた頃に、キリストは私たちの罪を負い、 父よ、憐れんでください。あの者たちは何をしているのかが分かっていないのですと、鳥なしの祈りを捧げてくださったのです。そしてその十字架のゆえに、私たちの罪は許されました。三日後に死人の中からよみがえり、天に昇られた御子イエスは、父なる神の右に座し、罪深く、依然自己中心で、至らない私たちのために、今も、取りなしをしてくださっているのです。十字架から今に至るまで、絶え間なく、御子は私たちのために、取りなし続けてくださっている。そしてその結果、私たちは、罪許され、多くの祝福に包まれながら歩むことができているのです。その事実を知るとき、そしてそれを自らが体験するとき、私たちにも迫害する者のために祈り、彼らの上に神の祝福があるようにと祈る、そんな取りなしの心もまた生まれてくるのです。第二次世界大戦中、ナチスは各地に収容所を作りました。その一つが、ベルリンの北80キロの場所に作られた、ラーベンスブルックの収容所です。そこでも、6万人以上の命が奪われていきました。ある朝、この収容所の敷地内に一人の子供の遺体が横たわっていました。いつもの光景です。しかし、その子供の服には、次のような祈りが記されていました。おう神よ、善意の人のみではなく、悪意ある人々も決して忘れないでください。しかし彼らが私たちに与えた苦痛は覚えないでください。その代わりに、この苦しみによって私たちが結んだ実を忘れないでください。それは、この苦悩から生まれた私たちの交わり、互いに対する忠実、謙遜、勇気、寛容、心の寛大さです。そして私たちを迫害する者があなたによって裁かれるとき、私たちが結んだこれらの実が彼らの許しとなりますように。八節。そういうわけで私はこう願っています。男たちよ、怒ったり言い争ったりせず、どこででも清い手を挙げて、取りなしの祈りを捧げなさい。静けき祈りの時は意と楽し、悩みある世より我を呼び出し、死の大前にすべての求めを、携え至りて、つぶさに告げしむ。310番をもって、聖餐式の備えをいたします。お祈りします。父なる神様、御子イエス・キリストは私たちの罪を負って十字架にかかった際、私たちのために取りなしの祈りを捧げました。父よ、あの者たちをお許しください。何をしているのか彼らは分かっていないのです。そう言って取りなし、私たちの代わりにあなたからの裁きを受けてくださいました。そして三日後によみがえり、天に昇ると、以来あなたの右の座にて、私たちのために取りなしを捧げ続けてくださっています。未だ弱く自己中心で至らない私たちのために、御子イエスは今も取りなしをしてくださっています。御子イエスの十字架によって罪許され、御子の取りなしによって今も支えられ、祝福に包まれ歩んでいる。その体験をし、日々その中で生かされている私たちもまた、家族のために、友人のために、隣人のために、そして私たちの信仰を否定し、迫害し続ける者のためにすら、祈りを捧げる者としてくださいますように。私たちにも、取りなしの祈りを捧げるその心をお与えください。これから持たれる聖餐式において、私たちの目を、救い主イエスがつけられたあの十字架へと向けさせてくださいますように。唯一の贖い主、 イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。